なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
やってまいりました。京都三条ボンズカフェの時間でございます。
はい。
あのね、9月最終、これ、まあ、火曜日でございますからね。
はい。
私も今日大阪へちょっと行ってきたんですけど。
あ、そうなんですか。
今日微妙な天気で。環状線というのが走ってると、
はい。
これあの、全体こう、見渡せるコーナーがあるじゃないですか。こっちの方はなんか夕焼けなんですけど、
はい。
こっちの方は黒い雲がかかり、先の方は青空みたいな。
なんか最近そういうお天気多いですよね、
まあ、なんかちょっと涼しくなってきたなと思うとなんかそういうね空模様でございますけども、
はい、はいはい、女心と秋の空でした。
来たかこれ、もういいねそれ。
はい、
梶田さん、
はい、
今日はどうもお疲れ様です。
どうも遅くなりました。
いえいえいえ、
秋雨前線。
そうですね、本当にお忙しいようで、はい、放送に間に合いました。
ありがとうございます。
というわけで、はい、今日は最終火曜日ということで、もう恒例のラジオカフェにおけるライブ、
はいはい。
もう今終わったところでございます。ご紹介しましょう。
本日のゲストは、ザ・メイフラワーズの里山治さんと田中紀之さん、そして西村達也さんにお越しいただいております。
お疲れでございました。
ありがとうございました。
8時半から、
はい、
今日はライブをしていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回ちょっと1時間、約1時間お付き合いいただきますけども。
はい、よろしくお願いします。
はい、
喋るのかな。
どうでした今日は。とりあえず。
本当あのね、まあ、普段バンドなんですけどね。
そうですよね。
まあ、今日は二人で、まあ主にアコースティックライブなんですけどね。まあまあちょっと緊張しつつ。
そうだね。
新鮮な
感じ。変な汗かいたね。
まあお客さん近いからね、また。なんかあの、じっくり見られてる感じ。まあ
新鮮でした、僕らも。
なるほど。でもまあ今日はちょっといろいろとね、
はい、
あの、お話を聞きながら、
はい、
今日のライブのね、お供に。ね、流させていただきます。
はい。
よろしくお付き合い
お願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、京都三条ボンズカフェ始まりました。杉若でございます。
ふにゃこです。
水晶です。
これね、今日、海斗さんちょっとね、お忙しくて、
はい、
ちょっとライブに間に合わなかったんでございますけど、だから後半はどんどん熱い、この、懐かしい私にとっても、私こう見えてもビートルズ世代。
ああ、
若い。こう見えても
って。というか、来日を知ってる男。
あ、すごい。
発表儀で。
はい、
ジャルって書いてある。
ジャルだよ。発表記でタラッポリで来たのを新聞で見た男。当時4歳。
4歳。4歳。分かったの果たして。
分かっちゃったんだこれ。
分かった。
あの結構あの、結構周りが、
はい、
あの、お兄ちゃんたちね、僕のその周りの、はい、ご近所に住んでるお兄ちゃんたちが、
はい、
それまではまあ皆さん知ってますか、アイビー族と言いまして。
はい。
あの、いわゆるみゆき族とかしてる。
わかります
よ。わかります、
うん。
そういうルックスの人が多かったわけですよ。
ちょっとモッツっぽい感じですよね。
そうだな、もう、あの、骨盤っていうのもね、ちょんちょんに切って、
はい。
もうくるぶし出して、素足に、あの、ローファーを履き、
うん。はいはい、あの石田さん的な、
そうそうそうそう、
ね、トレンディー石田的な、
そういうこと、そういうこと、その通りだ。みんなそれはおしゃれだったわけですよ。アイビーリーガーだし、
ああ、そのビートルズが出てくるまでは、
そう、
はい、
そこはビートルズの来日によって、みんながこうちょっとなんか
ハッピー起き出した、
マッシュルーム、
ハッピーですか、ハッピーですかね、やっぱりね、
あれすごい影響で、それまでのミュージック時のこうもう本当にちゃんとこうどうですか、アイビーカットってあるんですけど、
はい、
そういうまあクルーカットとかいろいろあるんですけども、そういう人たちは不良だと言われたわけですよ。
うん、
ところがまあなんかそのビートルズの来日で、うん、ロン毛の人たちが今度は不良と言われるようになって、アイビー族が真面目そうに見えてくる。そういう時代の変遷がありました。
なるほどね。
当時私4歳。
4歳。若干4歳。
物知りな4歳やね。
そうです
ね。
漢字を見たから僕。
ビートルズ来た。
何何と。何だ買ってきとんねん。新幹線も同時に走りましたしね。
ね、
いろいろあったんでございますけども、でもその、今日のメンバーの皆さんは、メイフラワーズの皆さんは、ビートルズの随分影響を受けてるという。
はい。
そうですね。
と、
ね、
いうことで、カイトさん、ビートルズ何度もやっていただいたわけです。
お
ぉ、
素晴らしい。
はい。
ど
うね、そうでしょう。いつものライブでも、やっぱビートルズナンバーを。
そうですね。
うん、
まあ、お客さんもね、結構、好きな人多いですから、
ね。なるほど。
やって、まあ、みんな楽しくなろうよと。
結構ノリノリですもんね、
そうですね。
大体、ビートルズがこう世に出るまでは、あの本当にコテコテのロックロールと出ましたよね、
う
ん、
そうですね、
ね、あの、そうなんですよ、でなんかシャクルが世に出てからまたちょっとね、
そうですね、
ブリティッシュロックになってくるんですよ、 まあその辺のお話も
はいよろしくお願いします。
いろいろ聞かせていただきながら、はい、4名の皆さんがどの役をしてるのかみたいな。
はい。
ポール。
誰がポールだね。誰
がポール。当てはめてね。
誰があのジョージ・ハリスみたいな、みたいな話もあると思いますけど、はい、よろしく。さあこの番組いろんなコーナーございますけども、今日はまあ一応こうもうメインゲストが。冒頭からいつもですと10時半ぐらいからねゲストコーナーなんですよ。
あ、
そうライブの日は頭から一緒に参加して、
ね、
番組を盛り上げていただこうと。
はい。
でリスナーの皆さんの投稿も、あの、一緒に考えてもらおうと、いうこともございますので、
そう
えこのメイフラーズの皆さんに聞きたいことも、そしてまあ今月のテーマのがありますけど、これ秋を感じる時と、
なるほどね。
いうことになってます。これに関してのまあメール、ファックスもいただきたいと思いますので、宛先をちょっと、ふにゃこから。
はい。はい京都三条ボンズカフェコーナーの宛先はファックス 075-253-6901 075-253-6901 メールアドレスは bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp です。たくさんのお便りお待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、そしてそして、はい、ツイッターからも同時配信しておりますので。
そうなんでございます。この頃ツイッターなんかやってますからね、この番組
もうスタッフがね、
そうです、
ピコピコピコとね実況してもらって
反応薄いね
ぜひ、
僕も今ねアップしたんですけどね。
お願いします。皆さんね、はい、ちゃんとリツイートしてくれなければね、今の放送どんどん
そうですよ、リツイートですよね。
リツイートしてもらうと
分かりますかこれ ね、 ねリツイートね、
ぜひ番組でも読まさせていただきますので、よろしくお願いします。
さてさて改めてご紹介申し上げましょう、本日ライブをしていただきました、メイフラワーズの皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてお一人ずつちょっと自己紹介をちょっと順番にいきましょう、
はい、ボーカルとギターをしております、はい、田中範之と申します。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ベースやってます、はい、里山治です。よろしくお願いします。
そして、
はい、新メンバーです、最近加入しましたドラムの西村達也です。
おー、
よし、たっちゃん、
たっちゃん、
たっちゃん。
そしてもう一方今日はちょっとおられます。
そうなんですね。
もう一方、広
瀬
さん、
渡瀬健吾さん、
渡瀬ね、
広瀬さん、渡谷さんね、
渡谷さん、はい、あだ名ですけど、
今日はちょっとおられませんけど、
はい、はい、
まあちょっとその辺の話もね、後ほど、はい、今日はなんかあの西村さんがね、デビュー戦だと。
デビュー戦だ
と。デビュー戦
お披露目だったんですよ、
ね。本当ね、ロックバンドで、あの、もうドラムがね、結構上手いんで、本当に。はい、もうバンバンでやってほしかったんですけどもね。
ちょっとも
うアコースティックライブで、ね、もう急遽連れてきたんですけどもね。
なるほど、なるほど、
はい。
今日ちょっと猫かぶってましたからね。
本当に。
ほんまは、本性がちょっと見れなかった
がっつり行く感じなんですけど、
ね。あ、そうですか。でもどうでした今日はちょっと西村さん。
今日はね、うん、もうこのカフェ、に来るっていうこと自体、もうなんかあんまないような人間なんで、ね、うん、僕は。
カフェが、ね、似合わない。
ね、ああ、なるほど。
僕らね。
はい、まあ、本当のライブハウスの、
うん、そうですね。
ガンガンで、こう、はい、いう感じですね。
もうアコースティックなんてもう、持ってのほか、持ってのほかじゃないですけど、そんなんやれる、やるような、ことはあんましてきて
なかったので、
はい、緊張しましたね。
そもそもね、あのね、うん、彼はラジオが今日初めてです。
あ、そうですか。
はい、
まあまあ、ラジオっつうのもね、これ、意外と聞いてるんですよ。
ああ、はい。
これ、あの、ネットでも流れてるんで。
そうですよ。
はい、そんな緊張しますね、そんなに、ね。
いやー、ほんまですか、
ね、
聞いてはるんですか、ね、
聞いてるんですか、若い人。
まあでも、あの、ここは全然フリートークなので。
はい。
お願いします。
どうぞどうぞ。ということで、しかし、あの、その、皆さんのお出会いもいろいろあると思いますけども、このプロフィールを見ると、もうこの、あの、メイフラワーズの皆さんのこの、活躍たるや。すごい。
いやいやいやいや。活躍？
いや、こう、かって、どうでしょう。どうでしょう。
どうでしょう。
いや、しかしなんかあの、国内でやってるよりもなんか外国でバンバンやっちゃってますよね。
外、
そんなことないんですけどね。
年に1回か
ぐらいですね。
すごいじゃないですか。
外国に。
これはまあなんか自分たちで望んでというかまあ、いろいろあると思いますけど、きっかけみたいなのあるんですか？一番最初その。
そうですね、うん、もうあの、もうメイフラーズ AC でやってるんですけど、
はいはい、
まあもともと、あの、やっぱ洋楽が大好きなバンドで、ああで、やっぱり、海外で通用するようなロックバンドにしたいなっていうのが、当初の結成の目標だったんで、で、やっぱ自分らを試したいっていう、はいはい、やっぱり本場で勝負したいっていうのが ね、もうコンセプトで、ちょっと海外に、行こうかなと。
ちょっと海外の時の話も聞きたいんですけども。ね、
はい。
でもまあそもそもは、まあ皆さんお仲間で、
う
あのビートルズに入っていこうというのはもう後ですか？
いや、もう出会う前からね、うん、ビートルズは、う
ん、おのおの
ね、
あ、そうですね、
偶然なんです
か？そうですか、はい、だからそのオリジナルもあるけど、
はい、
ちょっとカバーも入れつつ、
ああもうはい、まあ、半分趣味、
うん、でもカバーは本当に最近、
あ、そうです、
最近ね、
うん、やり始めた、うん、
今までは全くやってなかったんですけどね。
なるほどなるほど、
やっぱやりだしたら楽しくて、
うん、そうですよね、
クイズやっちゃうんですね。
じゃあ実際皆さんちょっと失礼ですけど、お年齢など
お年齢、
お年齢ちょっと丁寧に言ってますけど、
はいはいはいはい、
どう、おいくつずつなんですか？おいくつずつって、どうぞ。
わ、私は、23ですね。
23?
見えないでしょ、
わけでね、
つけてますよね、
うん、まあ見た目落ち着くよ ね、
つけてるんですよ本当に。
23、
はい、
そして里山さんは？
僕はですね、あの長老でして、うん、でなんですけどね、うん、聞こえました今。
聞こえました。
なんか放送の
一番年上なんだ。
あ、なんですけどね。
飛びましたね、電波ね。
聞こえてますか？もしもし？
放送事故これ。
まあ、え、西村さんは？
あ、はい、私、二十歳でございます。
二十歳でございますか。
若いね。
すごいね。もうあのどうなんですか、その。西村さんビートルズやっぱり音楽好きなので、やっぱり入り口としてビートルズ。
あ、ビートルズは入り口じゃないんですけど、うん、やっぱり大学入った頃ぐらいにすごい聞いてのめり込んで、やっぱビートルズは大好きですね。
あ、まあ、もちろん田中さんも23でいらっしゃいますから、
はい、
まあ、いわゆる伝説のバンドですよね。まあ、
あ、
ね、
僕からしたらね。
ね、
はい、僕ら世代にしたらもう、まあ、ほんと伝説のような。
でしょ
う。本当にいたみたいなね。
そうでしょうね。
聖徳太子みたいな。
そうそうそう。
聖徳太子と言いますか。
そうそう。
聖徳太子はいなかったという本ですね。伝説紹介したらどこ
や、歴史に捏造してたって
ね。それぐらいのなんか、ほんまにこんなすごい人がいたのかな。
そこは意気承認よ、僕も。梶田さんも。
はい。
これね、要するに、本当に失神するという。
うん、
もうあのそのビートルズをかけて、うん、そのコンサート中に失神をするというね、現象が本当にこう頻繁したんですよ、頻発。
へ
え、ねえ、梶田さん。
そうね、
はい、だから当時、うん、僕ら本当にちょっとこう感受性が鋭い少年だったので、
う
ん、
そうね、
はい、
しゃべった、
まあまあ、
若干4歳ながら
4歳
ながらね、
だってあのもう保育園にバーブ佐竹のレコード持っていてバーブ佐竹が誰やねんって話
だ。分かんないです。
あ、すいません。
そういうと最近って失神しなくな
った、ね、しなくなった
そうですね、うん、あれはね、あれ熱情じゃないんですか、あれはパフォーマンスじゃないんですか。
もうね、もう本当にすごかったですよね。うん、あ、まあ、どっちにそのタイガースとか、
はい、
スパイダースとか、
はい、
テンプターズとか出てくるんですよ。うんうんうん、そういう人たちも追っかけているその少女たちがもう失神するわけ。はいはい、もうそれ泡吹くんだから。
待ち明けよ。
それ救急車をね、呼ばないとね。
本当に。救急車来るだよ。
うん、
ね。
ガチョーンって言ったら、ガチョーンって言ったらね。
そこまでこう、一つのバンドにのめり込まなくなったんですかね。当時は娯楽も少ないし。
うん、
そうですね、
はい。
好きなもんがね。
そうそう、今はもう、
いろいろあるから。
情報が多すぎて。
ね。なんかこう、ちょっと、ものすごく好きなもんあるけど、ちょっとつまみ食い的にいろんなまたこうライブも行けるし、みたいな。
うん、
その頃。メイフラワーズ命っていうのないんですか？
ねえ、そういう
のね、
そういう、こういうのがなくなってますよね。
いてほしいんですけどね。
失神してほしいですね。
ねえ。
失神、ほんと、失神、もうほんと動揺するよ。ドラムしながら。ほんとに。いやー、これみたいな感じで。ほ
ん
とそうだったのよ。それでその後に、この、はい、やっぱりね、アメリカとか、まあ、あちこちで、この、ビートルズのコピーバンドが出てきて、モンキーズでも出てきて、
あ、そうですね、今日やりましたね、ライブでね。
で、モンキーズ。
モンキーズ、
うん、僕もモンキーズちょっとハマった時期があって、小学校1年生。
早熟ですね。
早熟ですね。へへへへ、モンキーズ。そのラマシード買いました、これ。
はいはいはい、
まあ、そういうな、まあ、生き証人がおるというわけで、
はい、
その、この23、20歳、そして、うん、在の里山さん。そして、まあ、もう一方も、まあ、ビートルズ、その、いわゆる音楽だけで惹かれていくというのが、実は本物かもしれませんね。そのムード、ブームに乗らずに。
ああ、嬉しいこと言ってくれありますね。
さすが生き証人。
うん、こういうふうに思うわけです。
なんか分かり合える感じがしてきましたけど。
よかったです。
世代を超えてね。
ね、特に、まあ、例えばその、ビートルズのどこがという話になると、ちょっと難しい話になるかもしれませんけど、うん、彼らは結構それなりになんか、哲学がだんだんこうね。
そうですね。
思想とかね。思想的なことね。うん、 これまあ後でまた話しますけど、まあそこ至るまでのやっぱビートルズの活躍してる頃のお好きなこうなんかこう考え方とか、例えばその曲とかどうですか、
まあ、田中さん考え方、まあ、ちょっとね考え方まではね深くはまだあれですけども、やっぱねもう圧倒的に曲がいいんですね。圧倒的に思いますね。あのやっぱり今聴いてもね、もちろん新鮮ですし、うん、まあ、レッド・イット・ビーとかね、イエス・アレイも有名ですけども、はい、もう本当に、現れないんじゃないかというぐらい、曲が素晴らしくて、うん、まあ、本当に単純なんですけど、それにやっぱり一番、未だに惹かれ続けてますね。
ああ、素晴らしい。高橋さんはどうですか？
そうですね、僕は彼らは本当、本気で音楽で遊んでたんじゃないかなって思ってまして、本当に、すごい、マニアックなね、アメリカ、彼らイギリスに住んでいながら、マニアックなアメリカのアナログとかをね、はいはいはい、レコードとか買い漁って、その B 面を自分らでカバーして、誰も知らないような曲をね、やったりとか、まあ、だんだんちょっと音楽的にも壮大にこう、音楽的野心があると言いますかね、チャレンジ精神持ちながらもこう、やっぱりエンターテインメントっていうね、スタイルで、やってる音楽的なあの遊び感覚がね、本当すごいなと。
そうですよね。うん、
尊敬してますね。
うん、若いけど、西村さんどうですか？
ああ、僕はね、そのビートルズ好きな人はまあ知ってると思うんですけど、あの、初期、中期、後期とかね、あの、いろいろあるんですけど、あの、いろんなことを全部やっちゃってるというか、もうバンドでできること全部やってるんじゃないかって言われるぐらい、もう、やってて、もう、そこはずるいなっていうね。あもう、はい。
まあ、ここ、最初5人だったからね、メンバーが。
そうですね。
はい、この5人の1人が、これから商業ベースに乗っていくかどうかっていうところで、こう、やっぱメンバー分かれをね、揉めるんですよね。だから、その、やっぱこう、どういうのかな、そのプロモーターがつくと、やっぱこう自分らの思ってるような活動、音楽活動じゃない方向にも行きかねんし、
う
ん、
そうですね。
っていう時代が彼らにもカットがあって、うん、とりあえず4人でやってみようかっていうことになったっていう、まあ一つの歴史があるんですよね。それでどんどん売れていくんやけど、これちゃうんちゃうかな、ちゃうんちゃうかなと、今、西村さんがおっしゃるように自分たちがやっていて、いろんなことやった、試した中で、この路線でいこうかなっていうのがあったと思うんですよね。け、う、ど、ん、これはプロモーターがつくとやっぱ売れてなんぼ。見てもらってなんぼやし、はい、じゃあしたくない格好もせんなんしとか、うん、で自分たちの自由なやり方になってきたら、まあ、それぞれの生き方になっていったみたいな感じですよ
ね。
僕らの記憶として解散した時ショックでしたね。なんかこうブラウン感ないしはこういろんな雑誌で、はい、その一つの 4,、うん、4人セットっていう、
はいはいはいはい、
みんなが同じ格好して、まあ、お決まりのサイボーグ009みたいな格好してですね。ね、はい、当時の、はい、まあ、いろいろそういうコスチュームがあるんですけど。まあなんかそんな、もう手伝って一つのビートルズ。ところが一人ずつ動き出すと、あ、こういう音楽がしたかったよな、みたいに見えてくるじゃないですか。まあその一人一人になったところも、やっぱまあそれはそれです、
ね。それでね、いいんですけどね。
まあいろいろね、まあお話いっぱいつきませんけど、
はい、
早速ちょっと1曲ね、はい、今日のライブのところのですかね、
はい、今流させてもらうのは CD から、
はい、あ、 CD の方から、
はい、
はいはいはい、はい、
では1曲目いきます。ザ・メイフラワーズで Move Over。
京都三条ボンズカフェ。この番組は昭和八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。そして
本日のゲストはザ・メイフラワーズから里山治さんと田中紀之さん、そして西村
またやんです、
西村拓也にお越しいただいております。ありがとうございます。失礼しました。
まあしかし今の CD からですから、まあステージでもああいう感じのガンガンロック
ライブだよね。
そう、熱いステージ。
そうそうそう。
なるほど、はい、いいですね。
いいですね。
本当ロックなんです、
う
ん、
また全然違う感じですね。
ちょっとね、
今日聞いた感じと、
う
ん、
そうですね。
ねえ、やっぱりあのもちろんファンがたくさんおられると思うんですけど、もう、うん、みんなもう総立ちで、
そうなんですか。はい、もう大盛り上が
りみたいな。
いいですね。
ね
え、
ね、
はい。
だ海外と日本人の乗り方って違うものなんですか？
もう違いましたね。
全然違いますね。
全然違うですね。
全然違いますね。
なんか向こうから乗せてくれる感じがしますね。
そうです、そうです、もう。
日本人は手叩きは叩かないし。
そうですね。
ね。
もう向こうすごいですよね。
もう向こう乗っちゃうからもう。
正直やりにくいですね、日本の。
そうそう。一回海外。
誰が聞いてるかわからない。
もうあの、ほんま申し訳ないですけども、やりにくい。
だから一人ずつ、あの、差しで喋ったら、すごくいいよって言わはると思うね、多分。けど、全体になるとなかなか乗ってこないもんね。
恥ずかしいですから。
でもそうそう。
日本人と本当にこう、あるよね。
でも音楽をよく聴いてるのは、あの、フォローするわけじゃないんですけど、あの、日本人やと。
そうですね。
思ってます。あの、外人はあんま聴いてないかもしれないですね、音楽の本質。
自分たちが乗っちゃったらそれでいいから。
そう、でもまあそれもね、楽しみ方なんでね、人それぞれのやっぱ、楽しみ方で。
まあこれはあの、農耕民族と狩猟民族の違いでしょう。
あ、わかりました。そんなに遡りますか。
ちょっと深いですね。
多分そうだと思います。
攻めるか、ちょっとあの、
そうそうそう、
待って育てるかみたいな。
待って育てて、天と地を浄土しながら、
はいはいはい、
で様子見ながら生きてきた民族です。
なるほどね。
狩猟民族は行ったるでーみたいな。
それちょっと、
ちょっとね、ちょっと縄文時代ぐらいまで遡
りました。遡りましたね。私、ちょっと言わせてもらいますけど、あの、僕はその、そんな皆さんみたいにすごくうまくはないんですけど、なんかちょっと歌うことがあったわけですね、
かつてね。
海外で。
海外で。
海外でね。そう、あの、日本で皆さん乗ってますかとか、まあなんか言うと、パラパラみたいな。いじりながら、ね、お客さんいじりながら。
はい、
ええー、使うしてますやみたいな、いろいろ MC もかましながら、やって、やっと盛り上がってくるじゃないですか、いろんな、まあ、ね。向こうはもうちょっと立っただけで、カ、
うん、
バーンとか言ったら、うわーいって言う感じ。
そうそうです。もう分かりやすく言ったらもう。
そういうことでしょ、
うん、そういうことです、そういうことです。
あれはやりやすいですよね、
やりやすいですよ、
ね。で、調子乗るしね、こっち
も。そうそうそうです。そうです。
で、調子乗るとやっぱりできませんもんね。
調子乗っちゃうんですよね、でも。
いや、乗っちゃうと思います。
乗っちゃうんですよ。その日だけね、ちょっとスターになった気がする。
そうそうそう、わかるわ、うん、それね、うん。
めちゃめちゃ歓迎してくれはりますよね。
そうなんですよね。うん、でもその面白いエピソードで僕らあの、うん、リバプール行った時
に、はい、リバプール
あのストリートライブやったんですよ。でも本当に大通りっていうところで本当にたくさんの人がいたんですけど、うん、それでもビートルズナンバーやったらね、すごいもうわんさか人集まってきて、でもギターケース置いて、ワンサカ小銭がもうたまるたまる。
かっこいい。
ね。でもね、小銭がたまって、何食べました？
ステーキね。
もう、ステーキもう丸4人メンバー、もう2日間ぐらいあの、もう3食食べるようなね。
すごい。
あれが
集まりまして、もう本当汚い話で申し訳ないんですけども。それような感じで本当にね、彼なんかもう、調子乗っちゃって、
はいはい、
もう本番次の日あのビートルズが演奏してたキャバンクラブっていうところで本番を控えてるにもかかわらず、
大事な日
ですよ。調子に乗ってもうツイスト&シャウトっていうもうビートルズのシャウトの曲を、
はいはい、今日もやっていただきました。
今日もやりましたけども、あれ四五回ぐらいね。
何回も
やる。何回もやる。ちょっともうお金が集まるんで、何回もやる。
もう一回
やっとこうかと。
ね。ね、
味しめて。
わかるわかる。
ただもうね、次の日、声がもう全然出なくなっちゃいまして。
やっちゃいましたね。
ほんと調子のすぎたね。 それぐらい楽しかった
それぐらいね、ね、もう本当にね、盛り上がっちゃう、調子に乗っちゃうという。
そうなんです、
ね。だからそういう、ちょっと全体的な音楽シーンっていうのが、向こうの人も乗らへん方がおかしいみたいなところもあって、うん、ね、そしてみんなが育てていくっていう空気がありますよね。そうですね、うん。いいですね。でもそれいい経験ですよね。
はい、すごい楽しかった
ですね。すごい楽しかったですね。
あの、A ちゃんが、あの、海外でそんな有名じゃない頃に、あの、どこだったかな、なんかの公園というか広場で、ゲリラライブを、しても、うん、
はい、
もう通行してる人が、誰あれみたいな。もう本人は、よろしくとか言って、始めたんやけど、はい、それがやっぱりちょっとずつ集まってきてっていうのね。まあ、そういう音楽シーンがね、僕の人はやっぱり、さあやっぱりみんな、そして大きくなっていくわけでございまして、ね、まあやっぱメイフラワーズ、あ、メイフラワーズのちょっとお名前の由来も、
あ、そうですね。
ちょっと聞かせてもらおうか、
はい、はい。
そうですね、名前の由来なんですけども、はいはい、一応、そうですね、あの、メイフラワーズ、僕、5月生まれっていうのが本当、極視的な最初は、まあネーミングもありつつも、はい、そういうイギリスのモッツ文化、っていうユースカルチャーで60年代にね、うん、あの席巻したモッツカルチャーの60年代のメーデーという、はい、まあ今日本でもメーデーとかありますけど、ね、そういうメイと、それとまあ70年代のヒッピー文化のフラワームーブメントとか、うん、そういう60年代70年代の音楽がミックスされたようなね、音楽をやりたいなという。
いいですね。もうそれは本当に今日僕ちょっと、あの、僕が学生の時にライブハウスに音楽を聴きに行った時に、はい、ビートルズのコピーバンドがいまして、うん、あの、ちょっとその自分の学生時代にちょっと戻った気分で見させていただいたという。う
ん、ああ、嬉しいですね。
あの、なんかこう60年代と70年代、あの辺ってちょっと結構面白いんですよ。
そう、絶妙な68年、9年ぐらいの音楽を僕好きなんですけども。
なるほど。
語り出すと長くなるんで、これぐらいにしときます。
いや、でもそこちょっとパッと本当にね、あの、盛り上げていきたいですよね。
そうですね。
もう最近70年代の映画もちょっとリメイクで、サイケチックな、
うん、
映画がこう結構ね、こう誰が出てんねんっていうような映画がまた、すり直されてるんですよ、DVD で。
なるほどね、
嵐の青春って知ってます？
いや、
ジャック・ニクルソン若かりし頃の映画なんですよね。まあどうでもいい話ですけど、あれはその70年代の初、ね、
そうですね、前半。いいですよね、あの時代。
そうですよね、うん、
で。なんかね、そのビートルズって、はい、日本の若い人ってみんな知ってるじゃないですか。うん、でそれって日本だけかなと思ってたんですけど、デンマークに行った時に、
あ、デンマークに。
はい、その学校で毎朝、音楽を、はいはい、みんな歌を歌ったんですけど、はいはい、でいろんな国から来たはったんですけど、はい、みんなビートルズ知ってて、それで絶対盛り上がるんですね。あ、もう世界の人がみんな知ってんやっていうのを実感しましたね。
すごいですよね、本当にね。
まあでも、これからは、しかし、まあ、メイフラワーズのオリジナルの曲も、今の、ね、それをベースに、その60年代の、ちょうどその狭間の面白い時のシーンを、困って盛り上げていってほしいと。
そうですね。
盛り上げててほしいですね。
そういう楽しさをみんなにね、分かってもらえると嬉しいですね。
本当本当。まあ、あの次のナンバーもちょっと紹介したいと思いますけども、
はい、
これはもうこれも CD ですか？
はい、こちらも CD から、はい、
ちょっと田中さんどの曲いきましょう？
はい、じゃあどれにしようかな、
はい、
じゃあちょっとしっとりとね、夜も、まあ、遅くなってきましたんで、はい、聞いてください、いいですか、紹介して
お願いします。じゃ
あ、リトルバード聞いてください。
Bye.
京都三条ボンズカフェ。この番組は小野野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストは、はい、ザ・メイフラワーズの里山治さんと田中典之さん、そして西村達也さんにお越しいただいております。
どうも引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日のね、告知をしておりました、
はい、
ね、メイフラワーズさんがご出演いただくということで、
はい、
もうあのお便りいただいております。
はい、
ラジオネームじゅんこさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。ザ・メイフラワーズがゲストだというのに所要で京都にいないなんて残念すぎると。
なんだと、
なんだと。
どうぞ彼らの素敵な音源をいっぱいラジオでかけてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゅんこさん、
じゅんこさん、ありがとうございます。
じゅんこさん今聞いてないんですかってことは
かもしれない
でしょうかね。
じゅんこ、
言ってください。
じゅんこ、
そうですよ。今日は会場からもいっぱいこうメッセージが、
あ、ありがとうございます。
素晴らしいじゃないですか。
ありがとうございます。
この歌上手でしたっていうのもね。
なんかね、
そこ褒められても、ね、
上から目線です。
そうですね。
なかった。
突然でびっくりしました。これはたまたまこうお店にいたけど。
なるほど。
まあライブが始まるってんで帰る人もいますからね。
そうですね。
な段階には、
うん、打ち合わせとかでね。
そうそうそうそう。でもまあその方はどうも残っていただいて、
はい、
ライブ最後まで。
はい。
突然でびっくりしましたけど、知ってる曲歌ってくれて乗りやすかったです
と。ああ、ありがとうございます。
いう、確かに。小刻みに体入れてました。あの方だと思います。
あの分かりました。
そしてどんな世代の人にも響くような歌だなと思いって聞いていました。日本語の歌も聞いてみたいなという。
あ、なるほど、はい、どんな世代にも響くってそれあの ね
結構、う
ん、
結構よく
言われるんですよね。
言っていただいて、
まあ、なるほどなるほど、う
ん、懐かしいから、
う
ん、新鮮だとかね、本当にいろいろ受け入れていただいてるんで嬉しいですね、それ
は。はい、
うん、
あのやっぱり日本語フレーズの曲もあるんですか、オリジナルナンバー。
いや、今のとこはないんですけどね、うん、日本語の曲
は。ない
ん
ですよね。
まあ別に嫌なわけ
ではなく。嫌なわけではなく。
それ作詞はじゃあ英語で作っちゃうんですか。
う
ん、
そうですね。
ありゃりゃ。英語ペラペラ。
ペラペラなのかな、あれ。
いやー、どうでしょうか。ペラペラなんですけどね。
はい、すごい。
なるほど。そして、ロックンロールがむっちゃ好きなんで、バンドも見てみたいですと。真ん中の方のギターはどこのですか。目が悪くて見えないんですが、ハミングバードかなと思ったけど、ネックのロゴがギブソンじゃなさそうなので、京都大作戦出てほしいなぁ。
たぶんあの人はね。
たぶんあの人。
わかりました。
わかりました、ね。
ギターの、ギターあります
か。ギターはね、あれ実は田中くんの僕なんですけど、
はい、
実は僕、里山のものなんですよ。あれはね、70年代のに作られてるアリアっていうメーカーのもので、ほんとギブソンのほんままそっくりをコピーを作ってるってやつで、ギブソンのダブっていう鳩がね、僕鳥好きってあのライブの MC でもちょっと言ったんですけど、
はいはいはい、
あの鳩がね、あのギターにこう彫刻してあるんですよ、うん、まあそれはほんまもんのギブソンなんですけども、うん、それのコピーモデル
ですね。パロったやつですね。
パクったやつ、ね。
パクったやつ。
鳥がお好きでね、あの、今日のライブでも、
はい。
MC おっしゃってました。はい、なんか里山だけにね、鳥が。
あ、そうです、そうです。
鳥が帰ってくる。
ね、
そこじゃない、
うん。そういう感じですよ。
そうでしょ。
そうです、そうです。
ね。わかります。
まあ、膨らみませんでした
ね。あ、すいません。そして、あ、このあの、ね、ライブにも出ていただきました。企業さん。
はい。
バンドセットもかっこよかったけど、今日みたいなアコースティックセットもめっちゃ良かったです。また見に来ますという。
ああ、キヨさんありがとうございます。
キヨさん金髪になってましたね。
なんか金髪越しましたね。白髪状態でしたけど。白髪って。
ごめんなさい。
もうおしゃれな、
うん。
俺も一回してみたい。そして好きなジャンルでした。古き良き、ブリティッシュロックのような楽しかったです。
ありがとうございます。はい、みんな好意的だね。
そうですね。とても良かったです。ロックが聴きたいので、京都でのライブの時来たいですと。
はい。
はい、ということですね。間近に演奏が見れて聴けて、そして楽しかった、小鳥に捧げる歌で人柄の良さを垣間見た気がしますと。社長さん、
社長さんありがとうございます。
やっぱあの鳥の MC は聴きますね。
なんかねぐっと引き込まれましたね。
引
き
込まれましたね。
あれね、ちょっと思いつきでたまたま目に入ってきて言っただけなんですけど、すいません。
いやいやいや、まあちょっと西村さんちょっと喋ってもらいましょう。西村さん今日はあの、まあ、デビュー戦ということで、
はい、
あのさ、まあ、いわゆるライブハウス、ちゃんと、まあ、ドラムセットでバンバンやるというのはまだこれからですか。
あ、そうですね。メインフラワーズではこれからですね。うん、はい。
近々、
はい。
ございますね。
そうですね。
はい。
11月に、
ね。11月に。
はい。
11月13日ですね。
はい。
大阪で。
ね。
南ホイール2010。
これは、いわゆる、たくさんの。
そうです、そうです。
そうですね。
ミュージシャンが出られる。
いろんなバンドがね、全国から集まってきて。ね、うん、
これも、まあ、すごい企画ですね。
はい。
何組ぐらい出ますか？
何組ですかね？
何組ぐらいですかね？
300組以上。
300組
すごい。
いや、本当にね。
300組
もうインディーズバンドほとんど集まるんですよ。
あ、そう。はい、
その大阪に、心斎橋にね。
そういうなんて、やっぱり、ちょっとこう、バーサスな気分もあったり。
あ、そうですね。
まあ、もっとフレンドリーなこともあったり、まあ、いろいろでしょうけど、もう、お久しぶりっていうのもあるんですか？
中にもね。そうですね、ありますね。
これってどうなんですか？その、まあ、切磋琢磨、それぞれにね、頑張っているんでしょうけど、あいつ、ここには、あ、こうやっぱそうなってるなとか、うん、あ、ここには勝てんぞとか、やっぱそう感じるもんすか？
そうですね。結構もう僕、そういう目線でも見ちゃう方なんで、うん。うん、結構そういうのが刺激になったりとかして、やっぱり気になるバンドはやっぱチェックに行ったりとか。
あ、まあ、自分のところのカラーはカラーで保ちたいけど、
そうですね。
ね、あるでしょうし、例えば、新助、島田新助さんが、あのさんまちゃんを見ないわけですよ。
ああ、はい、そうなんですね。
うん、さんまちゃんの番組を見ないんですね。はいはい、というのはあのさんまちゃんはみんな見てますけど、しんすけさんは見ない。
はいはいはい、
なぜかというと自分のカラーそれで負けたなっていう気分に落ち込んだりする時が嫌ですので、
分かる気がします。
分かる気がしますね。
まあ、そういうのがあったりしてね、どうなんですかねと思いますよね、バンドの方々もね。やっぱこう顔合わせの、ね、メンバーが似てきますでしょ、
うん、
そういう皆さんで出るっていう時
は、
はい
は
い
は
い、
そうですね。僕はちょっとその話になれば、うん、ああ一時期そういう自分の好きな音楽の以外は全く聴かないっていうことをやってた時はありましたね、はいはいはい、やっぱり自分のスタイルをやっぱり作りたいなと思って、あえて他の音楽を聴かないっていう時期を割と長いことをやって、
わざと
偏った方向にも、
はいはいはい、
まあ、自分のカラーを作りたいっていうのでやった時期はありましたけどね。どそういう感じなのかなと思ったり
します。若い時はそうでいいかもしれませんね。いろいろ見てもブレない自分が見つかった時はいろいろ見たらいいと思うけど、
うん、
ねえ、もうこれ治らへんっていうあるじゃん。あるじゃん。
杉赤さんはどうなんですか？
僕は海瀬さんみたいに静かなフォアをしたいと常々思ってます。無理無理と気づいたわけ。
起きてますかーって。
え、もう無理だもん。だから、わーわー言うて、
はい、
すいません、僕も迷ってますね、って。はいはい、で、みんなで考えましょうっていうことしか言えませんと。
うん、
なかなかそのね、うちの師匠とか、海田さんとか立派なお寺さんのようにはなれないなと、悟りました、私。
やっぱそうなるまではちょっと時間がかかったんですか？
ちょっと勘違いの時期もあんの、やっぱり。ね、それぞれ。なんか、ちょっと偉くなったかなとか。
そうですね。そう、勘違い大事ですよね。勘違い
やめました。
お
ー。そして、プライドを捨てました。
うん、
はい、プライドほどもうつまんないもんないと。
ああ、なるほどですね、
うん。もうそれはもういらんと、うん、もう思いになって。
なるほどね、勉強になります。
いやいや、本当にね、もうそれは相手を認めることの方が楽なわけですよ。自分を認めてくださいって思ってる方がしんどいから。
う
ん
う
ん、
ああ、そうですね。
あ、
だからそのモチベーションの維持の仕方があるじゃないですか。うん、
はい、
でも誰かがちょっと良い子や良い子やってたまに言うてほしい時あるの、人間ってね。
そうですね。
けどあれっていう日があるのね。あれが続く時があるのね。その時にその自分のモチベーションの持っていき方が分かんなくなるのね。
あ、
でそれもうやめちゃった方が楽で、相手認める方が楽、相手すごいってもうみんなすごいって思えるような時で、そうすると楽しい。そのすごい人に出会える喜びとかで変わってくる、
ね。好奇心が出るといい
ですね。うん、そうそうそう。そうするとなんか自分も毎日ウキウキしてるって。
ああ、なるほどね、
はい。認めてもらう人を探すと落ち込む日が多いわけよ。
ああ、本当そうですね、
う
ん。いい話聞けたけど。
本当そうですね。
ちょっとね、たんまにこんな話するのね、
僕は。たまなんですよ。半年に一回ぐらい。
今日その半年に一回。
すごい。
もう出ませんよ。
もう出ません。もういっぱいいっぱいお疲れ。ということでね、海田さん。ね。ね、本当に。でも、海田さんはこうされてますけど、本当は静かに燃える男で。
いや、仏みたいなね、方だなと。
実はもう私なんかよりはるかにこう、うん、若い人応援してますし、
あ、
もう解放、お寺も解放された第一人者です。
はい、
京都では。ね。まあ、褒め合うのはみたいな。基本褒め合うのはみたいな。はい。あ、そうです。さてさて。まあ4人揃ってお聞きしたいことでもあるんですけど、
はい、
まあ、これが、まあ、さっきちょっと言ったんだけど、60年代か70年代のね、まあ、それぞれにいろんな思いがあると思うけど、まあ、やっぱ基本オリジナルで、どんどん、まあ、勝負していくみたいなことでしょうけど、まあ、なんかこう、それぞれに目標みたいなのがやっぱあったりするんですか？
それぞれに目標？
うん、まあ、ちょっと自分も、まあ、なんかな、その、ソロの一曲を作ってみるとか、まあ、もしくは、なんかね、まあ、なんかそれぞれにあるもんかなと我々は思ったりするんですけど、まあそれは今のところないですか？
そうですね、うん、まあ個人としてっていうのはやっぱりまあね、曲ね、いい曲を、ね、うん、作りたいなっていうのは、
はいはい、
もうこれはもう常々にね、うん、思いますけどね、はいはいはい、本当に。
まあその日本語のフレーズとか、あ、そういうなんでちょっと曲を作ってみたいなとかはないんですか今のところ？
うん、どうでしょうかね。よ、
そこにこだわりもやっぱり。
で、そこはないんですけどね、本当、で、そこが目標とかそういうのはあんまり意識はしてなくて、でも本当、日本語でね、いい曲が本当、できた方がみんなには伝わりやすい、はい、で、日本人なんでやっぱり、伝わりやすいだろうなとは思うんですけどね、なかなか思うようにいかない感じといいますかね。
英語の方が作りやすかったりするんですか？
そうですね、言葉とかやっぱりメロディーとかハーモニーっていうのに結構僕らちょっと真面目な話になるんですけど、うんうん、結構趣を置いてるんで、
なるほどなるほど、
こう言葉の持つ意味っていうのがこう前面に出てくると、だからちょっとそっちの方にメロディーとか曲が食われちゃうっていう感じがしたりするんですよね。
なるほど。
で、それを割とも、うん、まあ、ビートルズって結構誰も日本人だったら多分歌詞の内容分かんなくても楽しめたりするっていうのがあるんですけど、まあ、僕里山個人としてはまあそういうそこぐらいの高みまで英曲を作れるようになりたいなっていうのは目標としてあるんですけど、
それは確かに、まあ、もう素晴らしい目標だと思いますよ。
うん、
うん、まあ、確かにそうやんな。
そうですね、
まあ今日もそうやもんね。
そうですね、
意味わからんとの響きで感動してる人いるもんね。
そうですね、なんかそういうのがまあ僕らとして、まあ日本語でやってられてる方多分たくさんおられるんで、
そこ
ちょっとこだわりとして、そういうことがちょっとあってもいいんじゃないかなというスタンスであるんですけ ど。
ご自身たちで例えばラジオ番組を持ったりなんかして、
はい、
しゃべって MC しながら次の曲行ってみようみたいな感じで入る曲としては最高やね。
ああ、そうですね、
うん、さあ行ってみよう、行ってみましょう、今日のナンバー行ってみよう、で僕のとか言い張り終わったら、まあ、それはそれでええねんけど、ちょっと、みたいなね。
よく
ある。パイレーツロックという映画あるじゃないですか。
ああ、ね、見ました、見ました。
まあ、ああいうのがいいのよ。ああいう。
もう、ね、まさに時代背景はあんなイメージが大好きですね。
そうそう、パイレーツロックみたいな感じで、今日のナンバー5、ぴょぴょぴょぴょぴょぴょみたいな。
ああ、そうですね。
うん、もう BBC みたいな感じですね。
うん、そう、そんなのがいいかなと思いますけども。まあ、時間はどんどん経ちますけども、もう一曲。はい、ね、行きたいんですけども、はい、次何行きましょうか。
次ライブから。
ライブからね。
はい。はい、じゃあ今日ライブでやりました。はい、その音源をちょっと、ね、
はい、
流してみたい。僕も聞くの初めてなんですけども。
はい。
はい。ラバーソウルという曲です。聴いてください。
のゲストはザ・メイフラワーズの里山治さんと田中紀之さん、そして西村達也さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、ライブお客さんのメッセージ
まだまだあります。
カバーもいいけどオリジナルも最高ね、楽しかったよと。
ああ、ね、嬉しいな。
嬉
しいですね。
あまりライブとか行かないので生で聴けてよかったです。歌うまかったですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。これちょっと上から見せるんですけ
ど。いやいやいや、もう
ね、もうね、すべて。
これたまに、たまたまおられた方かもしれません。
そう、多分そうだよね。
はい、うん。いうことで、コメントいただいております。いや、京都皆さん在住で、そしてまあ、全国も駆け巡りという、もうもっと世界も行ってますけど、ね、楽しみなんですけど、まあ、近々のライブちょっとね、ご紹介したいなと思うんですけども、
はい。
11月、
はい、
5日6日、
はい、
金土、
はい。
これはなんと金沢で。
金沢
です。金沢。
これまたご縁ございましたね。
え、
金沢に。
そうなんですね。
金沢ね、本当に。
金沢のロック番長が気に入ってくれてまして。
ああ、そうですか。
で、本当に主催していただいて
ですね。はい。これはどちらでと言いますと。
これ金沢の。
たまりバー。そうです
ね。たまりバー夕焼け。
たまりバー夕焼け。
たまりバー夕焼け。
というところで。
うん、
これはまあ、メイフラワーさんのサイトみたいなんかしますと。
あ、そうです。はい。
ね、詳しくね。
行きますね。
これ2日間 2days チケットがあるそうでございます。
はい。はい、
そしてまあ、先ほど紹介いたしましたけど、11月の13日。
はい。
土曜日。
はい。
これが南、ホイール。
南ホイール。
2010という。
はい。
ここでも300組ぐらいのバンド。
これ本当すごいですね。
これライブハウス20カ所以上で。
そう、あっちこっちの、まあ、いわゆるアメリカ村の中で。
そうです。そうです。そうです。ね、南一円でやります。は
い
はいは
い。いやいやいやいや、
でこちらの詳細が10月1日にホームページ、
うん、
公式ホームページで、
う
ん、紹介されるそうなの で、
で
詳しくはそちらをご覧ください。
そういうこと。それで、はい、メイフラワーさんがどこにご出演されるかが
発表されます。そうですね、会場が発表されます、
はい、これは楽しみでございます。まあ
ね、
もうかなりご活躍ですけど、ビッグになってまたこのラジオに遊びに来ていただきたいなと。
はい。
誰やったっけと言わないように。
ビッグ発言できるように頑張りますね。
逆に言わない
ように。いやいやいや。
誰
だったら。あ、誰とか言わないように
。いやいや。覚えなくなれ。
でも、メイフラワーズはもう瀬戸内海見るたびに思い出すかもしれませんからね。
瀬戸内海。
メイフラワーズ。メイフラワーズじゃなかったですかね。
サンフラワーかなんかです。
サンフラワー
かなんかね。フェリーの。
早く突っ込んでくれて俺どうしようかなと思って。それはサンフラワーやからって。
言い出すのかなと思って。
わかんなかったですね、僕らね。全くね。
誰もわから
ない。いやいやいやいや。まあしかしね、本当にもう海外でも続けてほしいし、
はい。
なんか貪欲でいいと思うんですよ。
はい。
ね。まあ、乗るときには乗っていかなければっていうのがあるし、
そうですね。
そう、ビートルズが悩んだように、
うん、
そう、商業ベースにそのね、プロモーターがついてっていうことにちょっと違和感感じながらも、乗るとこ一回乗ってみようと。
そう
です。というパワーでも欲しいと思いますし。はいはいはい。なんかそこでまあ、もうすごい冷静にこう判断する大人になることはないかな、みたいなね。
そうですね。乗せてくれる人募集中な感じで行きましょう。
あーい。ちょっと声かけておきましょう。いや、本当に、
ね。応援しましょう。
うん。さあ、それでは、もうね、ゲストコーナーが時間が迫ってまいりましたけど。
はい。早いですね。あっという間でしたね。
最後に一方ずつに、
はい、
この今月のテーマ。
今月
秋を感じるときというこの番組。忘れてましたけど。
それすっかり忘れて
た。いいですか。
そうなんですよ。
これね。
もうこれ一言ずつ。
しい。
何でもよろしいです。何でもよろしい。サンマを食べたときでも、落ち葉ってでも、何でも。ね。
またいきなりですけどね。
これ最後締めくくりでポンポンポンと言うてもって、そして曲バーンいって。
はい。
ポーンって擬音語ばっかりですけど。どうぞ、田中さんから。
秋を感じて
た。秋を感じて
た。最近、松茸がね、八百屋さんに出しましたけど、やっぱああいうの見るとね。
なるほど、味覚。
味覚ね。
なるほど、ね。
梨とかもね、最高ですよね。
ね、
うまいよね、あれね。
うまいっすね。
最高です。
とか言いながらね。
最高。
最高。
はい。
はい、はい、そして。
そうですね、サンマを食べた後に、食べかすを我が家の猫にね、
うん、
あげる時ですかね。
なるほど。
秋やな、
秋やね。秋やな、思いながらこうね。
あ、なるほど。
素晴らしい。さすが里山さん。
いや、言うときます。
そして、
あ、僕は、寝起きに布団から出れない 時にね。
なるほど。
あの、夏場、布団からもう暑くて
出れないから。暑いから。はい、寝汗こってりかいで。
もう秋になってくると、うん、なかなか出れへんっていう。
ああ、わかります。
最近それは確かにそうやね。
最近寝るの気持ちいいよね。
そうですね。
今ちょうどいい感じ。
今ちょうどいい感じなんですよ。
なるほどね。
スースーしますね。スースーするね。スースーするね。
その気温はどうなの？っていう
方言なんですけど、
ね。いや、確かにシャツ外出したくない。季節になったわけよ。ね、あのパジャマとかジャージの中にシャツ入れて、うん、中シャツして寝たい。
いいんですよ ね, ね。やっぱりいいんです。そうそう、いいな、基本ですよね。
いい
ね、
基本。お腹冷えちゃうよ。
そうですよ。
どんな話よ。今日はどうもありがとうございました。
じゃあありがとうございます。
ぜひまたあの頑張って、ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、本日のゲストはザ・メイフラワーズから里山治さんと田中紀之さん、そして西村達也さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それではもう一曲ご紹介申し上げましょう。
はい、ザ・メイフラワーズでブリッツポップ。
三条ボンズカフェ、この番組は将軍四谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。まあね、今月も忙しかったわ。だって盆終わって、
お彼岸で
したね。秋
彼岸、はい、
秋彼岸の最中に直行さんのライブもあったし、
あ、
いろいろありましたけどね、はい、私いよいよお待ちに待ちました、はい、ベンダビリリに明日行ってきます。もう一つの金車さんの奇跡、金車さんの奇跡。
はい。
これもう一つというぐらいですから、
うん、
元があるわけですよ。金車さんの奇跡。
全然一回もうまいこと言えてないじゃん。
お、知ってますか、金車さんの奇跡って。
金酒と？
金酒と？何言ってんの？金車さんの奇跡っていうのは、
金車さん。
モハメッド・アリが、
はい、
ジョージ・フォアマンをや倒した。この英雄が生まれたという、まああれですね。そしてもう一つの金車さんの奇跡っていうのが、あ、そうですね、知らなかったら、まあ全然興味ない。
勉強しておきます。
全然興味ない。でもこの子の、
はい、
このメンバーはですね、このまあストリートチルドレンなわけです、皆さん。
うん、
そしてまああのワクチンというか、そのね、あのちゃんとそういう予防接種ができていないので、みんなこう身体障害者になったりして、で、まあ、自分たちのメッセージを送るっていうので、みんな自分の手製の車椅子のバンドなんです。
うん、
では初来日ということで、
あ、日本に来るんですよね。
そうなんです。
どこでし
たっけ。いろいろあちこちでやってるんですけども、
はい、
あのまあ、映画もまあ公開されるんですけど、コンサートは今、
コンサート見に行かはるんですか。
ですから明日行こう言うてるで。頭の話。
映画じゃなくて
29日チケット取ったのよ。
そう、めっちゃ行きたかったです。
ベンダビリリー、これ、
わー、いいな。
わかりましたか。俺だから来週はこの報告もしましょうという、
はい、連れてってください。
ごめん、ちょっとチケットも余ってね。
じゃあお土産話を楽しみにしてますね。
もちろんでございます。まあ、あの映画も上映されるんです、これもう一つの金車さんの奇跡っていうので、
はい、
まあまああの、まあ、あの音楽もね、あの先々週ぐらいかけましたけど、
はい、
ノリノリの、はい、素晴らしいライブはもっと すごいらしいんですけどね。いうことで、また
長生きライブ
だった。はい、長生きライブもうぶっ通し2時間喋りっぱなしでバカウケ。まあ、びっくりしましたよ。あの、まあ、告知が短かったので、お客さんも、まあ、ちょっと残念な数でしたけど、残念な数で、直行さんも満足していただきましたけど、けどもう、あの、もう乗っちゃって本人が。2時間ずっと、ノンストップ。ね。
すごいですね。2時間喋りっぱなしって。
2時間ずっと、あの、もうネタ、自分のネタ全部、ノンストップで。 と一個一個面白かったもんね。あの人間ウォッチングなんですよ、直行さんのネタはね。
出し惜しみなし。
出し惜しみなしで、逆に、あれ言うの忘れてたってまだ反省してましたから。
ネタをいっぱい持ってはるんですね。
そうそうそう。ということで、梶田さんも来週10月ですよ。ね、テーマ。
この前言ってましたけど。
はいはい、何でしたっけ。
戻るとしたら、いつの時代に戻って誰に会いたいか。
あ、こういわゆるこの間聖徳太子の話の時に、うん、あ、もし過去に遡れたら、うん、自分のこう生きてる時間だけじゃなくて、うん、もっとゴロンとタイムマシン、
誰に会いたいか。
なるほど、これはちょっと興味深いですね。
どんな質問したいかまであれば、ね、
ああ、梶田さんちなみにいつでしたっけ、その戻りたい時代は。
それはもちろんあの、
はい、
法然上人、
鎌倉時代、
はい、お釈迦様より、
お釈迦様よりね、うん、そこはちょっと後でゆっくりしちゃう。いや、まあ、それはちょっとその時代、その時代で見たいもんありますよ。
なるほど。ちょっと想像してみるの楽しいかもしれないですね。
そう、やっぱり、その、やっぱりちょっとその話、来週じゃ、うん、皆さんお待ちしております。
お待ちしております。
で、タイムマシンっていう映画あるじゃないですか。
はい。
それもちょっとそれまで見といてもらうと、この話、また来週。
日本の映画ですか？
違いますよ。もちろんあちらの映画なんですけど。
あちらの。
あちらの。
外国の映画。
まあまあ、その話も来週しましょう。
はい。
はい、ということで。まあしかし、時間経つの早い。やっぱゲストの皆さん来ていただくとね。
ね、
楽しく時間が経つ
んですけど。なんかもうちょっと聞きたかったですね。
まあまあ、皆さんそして活躍されるのは嬉しいですね。
嬉しいですね。
そしてなんかビートルズ世代の、こう、話が通ずるっていうのが嬉しいわけですよ。
本当にすごいですね、
本当に楽しみにしたいと思います。まあ京都でちょっとライブがと、まだ今のところ予定がないみたいですけど、
はい、
サイトにチェックしていただきまして、
はい、
ぜひ、メイフラワーズさんのご活躍を皆さんで応援したいと。
生演奏はもうより、ね、いいのでね。
と思いますね、
はい。
ステージはもっとガンガン来るそうですから。
はい。
はい、というわけで、この番組はどうなってました？
はい。京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
というわけで、梶田さん間に合い、
間に合いました。
メイフラワーズの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、ということで、京都三条ボンズカフェ、もう時間が残り少なくなりました。
はい、
私杉若がお送りいたしました。
ふにゃこがお送りいたしました。
はい、新章も一応参加しておりました。
一応って今日結構休んでましたね。
いや、もう今日は休ん
で、お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
ではまた来週。